こんにちは、遠藤和樹です。向井蘭の社長は労働法を使え。向井先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますが、
はい、
最近はいかがですか？
最近ですね、まあ、もともと僕痩せてると言われるんですけど、
まあ、もうね、散々そうだね、まあ、
ちょっと
この番組で、
まあ、血液検査の結果がよく、血液検査、まあ、いろんな、そんな悪くないけど、
はい、はい、
まあなんだろう、血管ですか、動脈硬化が進んでるってなって、
うん、
それでまあ今食事とか運動とか気をつけてるんですけど、
食事とね、体重
そう
コントロールいろいろしてるって話はこの番組でもね、ちょこちょこしてきましたけど、チョコザップとかね、
はい、目標達成して、
お、さすが、
一番重い時より4キロ、 4.5 キロかな、痩せた。
あ、そんな変わりました。
そう、もうズボンゆるゆるです。
結構、はい、ブレますよね。この3年、5年ぐらいのスパンで。
ブレますね、
うん。4.5 ってすごいですね。わずか半年ぐらい。
半年。そう、半年。そう、発生して。で、何の腰、膝と腰が、たまに痛くなることあったんですよ。もう、年だから。
はい、はい。
もう50近いですからね。
ええ。
なくなりましたね。
膝と腰
痛くなったの、なくなった。
え、やっぱ負担きてたんですかね、重さで。
やっぱ5キロのものを体からなくなると、違いますよ、うん。
軽い。
軽い軽い軽い。
今度一回、ダイエット、無解式ダイエット療法やりますか？
外式ダイエットありますよ。
ねえ、だって多分もはやノウハウ化しましたよね、今回。
もう、確実に結果を出す、無解式、ダイエット、みたいな。
ちなみに、そんなにストレスかかんないんですか？それなりに。
ストレスかかります。かかりますね。
かかるんだ。
まあ、これお母さん、僕のお母さんもこの放送を聞いてるんですけど、
はい、はい。
言われたんです、この前、実家に帰省したとき。
うん。
お前は、食に興味がないと。子供の時から。
はあはあ、
だから、ダイエットはできるよねって言われました。
ああ、逆にね。
なんでかっていうと、僕ですね、中学生から弁当だったんですよ。僕の田舎は、給食じゃなく、うん。よく忘れたんですよ、弁当。中高。
お母さんが作り忘れたとかじゃなくて、持ってくの忘れたっていう。
これで、まあ、いつも、なんか、まあ、怒らないけど、お母さんも、まあ、また、みたいな、言われて、で、妹は忘れないですよ、絶対。
はいはいはい。
で、妹は、これ聞いてないからいいと思うけど、ちょっと、食に執着があるタイプです。子供の時から。
はいはいはい。
で、僕、全くないですよ、今でも。
確かに、その印象ありますね。食はあんま興味なさそうですもんね。
興味ないから、忘れんだと。うん、で、妹は、もうやっぱ、食べ物に執着があるから、絶対忘れないんだって。だダイエットなんか、パンは簡単だよって言われました。
執着ないからね。
いや、やっぱ母親違うなと思いましたね。
何の話ですか？
何の話かって
。母ちゃんは聞いてそうです、
ね。だからね、そう、お母さん、ありがとうございます。
もしかして、俺、お母さんへの感謝。
違う。だ何が言いたいかってね、はい、やっぱ、ダイエットの難易度って食への執着度合いがどのぐらい濃いか薄いかで簡単難易度が
だいぶ変わると、
だいぶ変わると思う。だからその人と比べるのはやっぱり良くなくて、自分ができるから人ができないとか、そんなことなくできないのおかしいとか、そんなことなくて、やっぱ持って生まれたその傾向があるじゃないですか。
ああ。
うん、だから、なんだろう。
能力の問題じゃなくて、食への執着の度合いという。
そう、生まれつきのものが。
前世からのものが、むしろぐらいの。
いや、そう思いました。だから僕がたまたまそうなだけで、そうじゃない人はもう本当苦しいと思いますね。
あ、向井先生、もうこのまま今日はダイエットの話にしますか？
すいません。
さあさあ、そんな中で行きますか。
そうそうね、はい。
まあ、ということでね、はい、軽くなった向井先生にね、はい、軽快な回答いただきたいなと思っております。行きましょう。はい、 はい、今日はですね、44歳の男性の方がですね、はい、ご質問いただきました、はい。とても勉強熱心の方のようです。はい、いきたいと思います。向井先生、遠藤さん、いつも楽しく拝聴しております。ありがとうございます。また、改訂2版、書式と就業規則はこう使え、ご出版おめでとうございます。あ、改訂あったんですね、
はい。そうですね。はい、ありがとう。
社会保険労務士事務所を地方で営むものですが、地方は若年労働者の都市への流出は顕著であり、外国人雇用を避けることはできない現実がある中、人材定着をどのように行うか、ない頭を日々フル回転させております。この度出版されました書籍を早速拝読し、向井先生の冒頭ご挨拶に、日本独特の労働法の考え方とありますが、この点について質問です。会社は人を採用した以上、従業員への責任を持って接することが求められていることは実務上理解できておりますが、会社に対する従業員の責任についてはどうなのでしょうか。つまり、働くということへの認識が年々悪い方向へ変わっているように感じます。向井先生と遠藤様のご見識から、今後会社経営をしていく上で求められる考え方やスキルなど、社員教育の方法や会社としての方針策定などがございましたら、ご教示お願いいたします。ということです。
はい、難しい。まあ大変。
難しいですね。
大変お世話になってる、
先生。
先生です。
あ、存じ上げてるんですね、この。
もう大変、大変お世話になってます。
も
う、はい。非常に、こう、熱心な先生で。
はいはいはい。
はい。何事にも、もう、意欲的というか、もう全力で取り組む先生で。うん、やっぱ歯がゆいですよね。
ああ、この現状が。
ね、現状がね。やっぱ歯がゆいんで、おかしいっていうのはわかるんですけども。
うん。
ただ、まあ外国人で出てるじゃないですか。先ほどのご質問の中に、はい。で、まさに外国人がそうで、僕中国にいますよね。で、中国人スタッフと一緒に働いてるじゃないですか。
はい。
まあ、日本語できる人もできない人もいるんですけど、
うんうん、
基本的にね、会社のために何かするって気持ちはないです。優秀な人で。
はあはあ、夢も希望もない話からスタートしましたね。
そうなんですよ。いや、僕も衝撃受けたんですけど、
はい、
みんなお金稼ぎに来てて、いや、みんなまともな人ですよ、
うん。
特に私と一緒に働いてる人はとっても優秀でまともな人なんですけど、みんな共通してるのは会社のために働いてない。
あ、その何概念形態が存在しないってことですか？
しない。もう、要するに株主とか社長が会社のために働くのであって、私たちは、まあ、言われたことをやってお金をもらうと。感じですね、
まさにね、その冒頭挨拶の日本独特の労働法の考え方という観点からすると、全く日本人には理解できない前提があるって感じ
なん
ですね。
なんだけど、ほとんどの外国がそういう考え方だと思う。
なるほど、なるほど。日本の方が特殊だと。
特殊。
まあそうなんでしょうね。
Z 世代とか、まあ20代、30代の人もそういう方が増えてて。
ああ。だから そうですか。逆に？
あ、
逆なのかどっちかわかんないけど。
いや、めちゃくちゃ増えてますよ。
うん。
いや、うちの事務所でもそう思います。
なんかその一方で、なんかこう、日本のためというか、地域のためとか、なんかなんとかのためみたいなのがすごい多いっていう。
あ、そうそうそうそう。
だからもう二極化って感じなんですね。
だから、でもそれも会社のためじゃないじゃないですか。
ああ、ああ、そういう意味ね。
日本、うん、日本のためとか好き。だけど、やっぱり自分のために働いて
る。あ、そういう意味ね。なるほど。うん、そういう意味ね。あ、意味わかりました。
会社のためじゃないんです。
ああ。
うん。ほとんどの人は会社のために働いてない。僕らの世代ぐらいじゃないかな、そういう考え方。
40代。残ってるのが？
そうですね。この、まあ、ご質問者の方も、僕より下ですけども、まあ、40代がギリギリじゃないですかね。うん。だから、もう、普通の国になりつつあって。
うんうんうん。要は、グローバルスタンダード的な。
そう、グローバルスタンダード
なりかけてるということですね。まさにこの方が言っている。
はい。で、それは、もう、 あらがうじゃねえか。あらがう。
あらがう。
あらがうことできないです。抵抗できない。
大きなもん、じゃあ、流れとして、そっちに行ってるっていう受け止めですね。
で、なんでですね、やっぱり、もう、機械化、自動化、マニュアル化ですよ。
ああ。
機械化、自動化、マニュアル化、数値化、ルール化。まあ、こういうもので、管理するしかないっすよ。
ああ。
うん。
官僚、組織的
な。官僚、組織というか、まあ、レールを敷いて走ってもらうみたいな感じですよね。うんうん、それを作れる会社がやっぱり生き残る感じがしますね。
ああ、なるほどね。
うん。
そういう意味で言うと、だから、会社に対する従業員の社員の責任についてはどうなのかと。
は、諦める。
ああ。手放す、そこは。
そこは手放して、で、まあ、組織化、機械化、まあ、自動化、マニュアル化、数値化をしていって、で、結果として、会社のためになるという仕組みを作る。
なるほど。
例えばですね、うちの事務所は、まあ、これ、意外とうちの事務所の人みんな聞いてないんですけど、喋っちゃいますけど、
なんかドキドキしますね、それ。はい。
いや、要は、私はそれ意識してやってしてて、例えばですね、うちの事務所の弁護士が、事務所セミナーやるんですよ、ウェブで。うんうん、週一で、あと、自分がやりたいときやっていいんですよね、企画作って。で、取れた仕事なりお客さんは、自分の歩合になるんですよ。
なるほど。
うん。
まあ、弁護士業界ね、はい、そう結構強いですよね。
そう。で、それって自分のためになるじゃないですか。
もちろん。
短期的にはお金になるじゃないですか。
うんうんうん。
で、うちの事務所的にもそのお金の一部が入りますから。
ですね。
はい。で、その事務所、その弁護士が個人で稼ぐようになると、お金を入れてくれるようになります。
うんうんうん。
で、相乗効果で、例えばね、A 君が、例えば、セミナーが受けたとするじゃないですか。そう、で、B 社労使会とかで講演行くじゃないですか。
ええ。
そうするとね、B 社労使会は A 君の後に、例えば岸田さんも次どうかなみたいになるんですよ。これ。
お
う
お
う
お
う。このね、連動するわけ。呼びつくなんですね。一回呼ぶと同じ事務所の弁護士とか。って言って、輪が広がってってるんですよ。
うんうん。
うん。だから個人のためにやりなさいって言ってやった結果、事務所のためになってるんですよ。
ああ、そういうことね。ああ、うん、はいはいはい。結果として。
これ今風なんですよ。今風なのよ。で、どんどん今、もうびっくりするぐらい仕事来て、もうほんと大変なんですよ。
あ、柿ズバタの、その連鎖が起きるわけですね。
要はそういう、こう、仕組みを作ったんですけど、それが回り始めるってやっぱどんどん来るわけですよね。
ああ、呪術つなぎのように、こう。
そう。それで、まあほんと大変、まあありがたいね、ほんとありがたいんですけど、でそれがね、普通の法律事務所はできないのよ。
なんです
か？いや、個人事件はやらせねえとか。
ああ、そんな感じなんですか？
いや、こんな感じですよ。いや、俺は給料払ってんだから事務所の案件やれよ、みたいな。
ああ、そういう意味、ね。だ
から、もう、僕ね、話、言葉が通じないから、そういう先生方とは話はしないんだけど。
要は、ケチ臭いってことですね。
まあ、そういうことです。ケチ臭いとこに人が集まってないですか、今時。
ああ。
ねえ。なのに、いつの話みたいな話してるから、まあ、あんまり関わらないようにしてるんですけど。
はいはいはい。
うん。
まあ、だから、上の人間というか、所長クラスというか、の人間、まあ、経営者層っていうのかさ、民間で言うと、
うん、
が、
うん、
下の社員さん、まあ、弁護士であれば、弁護士、若手弁護士に仕事やってんだから、その与えられた仕事だけやれよっていう考え方ってことですね。
もう、それではね、あ、当然自分のためしか、最低限度しか、手抜けば抜くほど得するじゃん。
確かにね、天井ないわけですしね。あ、天井があるわけですよね。天井
あるから、そうなるんですよ。じゃなくて、いや、ここで研鑽磨いて、自分で情報発信してお客さん取ったら年収は2倍3倍になるよと。そういう夢がないんですよね。
で、その結果それが仲間たちにも回ってくっていう形になってるんですよね。
回ってきてるんですよ、実際。もう うち本当ありがたいことに回ってるんで。
うんうんうん。
だから、会社経営見てても、働いてる人、コストっていう感じなんですよ。
あ、他の会社さんはってことですね。
うん。いや、だから、その人が自分のために働いて、で、その結果は広げるみたいな。で、個人として独立も可能性もまああるみたいな、そういう夢を見させないと、さあ、働かないですよ、今の若い人。
なるほどね。
外国人なんかなおさらですよ。そんな。
ちょうどね、お時間も近づいてきた中で、はい、実はこの今の話が、次回ちょっと持ち込みでやりたいなと、向井先生がね、おっしゃってた話となんか繋がるような気がして、はいはい、まあ、はい、業界はまさかのコスト業界というね、まあ、ちょっと普通だと我々あんまり触れることなさそうなんですけど、そこの一例として今の話ちょっとなんか繋がりそうじゃないですか。
そうですね。はい。
まあ、一体何の話なんだという感じかもしれませんけれども、
はい、
向井先生がね、ぜひ皆さんに お伝えしていきたい話があるということですので、はい、来週も楽しみにしていただけたらと思います、
はい。はい。
ということで、今日は終わりたいと思います。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では、向井蘭への質問を受け付けております。ウェブ検索で、向井ロームネットと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。